今日の聖書はイエス様のお話になったたとえの物語の中で一番有名なものの一つです。良きサマリア人のたとえって言われますが、キリスト教主義の方向から来られた方ならもう皆さんご存知だと思います。それほど有名なのはこれと放蕩息子のたとえでしょうか。で、放蕩息子はそれなりに面白いんですが、今日のこの良きサマリア人の例えば面白いでしょうか。私は面白いと感じます。 でもこんな話が面白かったら困るっていう面があるような気もいたします。皆さんの明治学院はそこに高校がありますが、他に東村山かどっかだったか中学校もあります。で、中学校でも礼拝をやってるんですが、そこでは毎朝聖書をずっと端から順番に読んでいって、牧師や教師は今日はここでお話ししなさいって言われます。で、先月ちょうどこの箇所に当たっていてここでお話しさせていただきました。で、中学校の1年生なんて3ヶ月前までは小学生だった人たちです。で、そういう人たちに対して、そういう人たちにとってここに何が書いてあるかと言いますと、倒れている人がいて、見て見ぬふりをした人が2人、助けた人が1人、どっちが偉いか、助けた人みたいに言って、あなた方も同じようにしなさい。で、中学生にとってはこんなこと当たり前です。傷ついている人がいたら助けるべきですと聞いて、そうなんだ、知らなかったで困るだろう。そんなの聞いてる、聞いてないとかそういうことじゃなくて当たり前でしょ。ところが、そんなつまらない道徳の話が我々クリスチャンにとっては異様に面白いんです。だからイエス様の有名な例え話として、教会は2000年間こんな当たり前の話を一生懸命、これがキリスト教の神髄であるみたいに伝えてきたんです。クリスチャンにとってだけ面白いんじゃない、多分大人にとっては面白いんです。なんでかっていうと、この例えは立法の専門家が挑戦してきたから、イエス様が思いついてお話になったものです。で、大人になるとこの立法の専門家の側の葛藤がよくわかるから面白いんだと思います。今日の聖書でお気づきになったかわかりませんが、29節に、しかし彼は自分を正当化しようとして書いてありました。正当化しようとして、私の隣人って誰ですか？言うんです。で、隣人って言えば、隣人って言えば、隣にいる人に決まってるじゃありませんか。で、でもこの一方の専門家は、私の隣人が誰だかわからない。で、しかも、誰だかわかりませんって言えば、自分を正当化できると思っている。つまり、世の中みんな、隣人が誰だかわからない。みんな、誰を愛せばいいかわからない。だから、隣人を自分のように愛しなさいって命じられて、それができなくっても私が悪いわけじゃない。隣人が誰かわからないのが当たり前だから、愛する人がわからないのが当たり前だと思ってるんです。で、中学生でも本当はそういう気持ちはもう芽生えてると思います。でも保育園児だったらまだでしょうか。保育園児だったら隣にいる人がそのまま隣人です。でも中学生ぐらいになったら、もう隣にいる人は隣人だかどうだかよくわからない。机を並べて勉強しているクラスメイトの誰とかちゃんが私の愛すべき隣人なのかどうなのかよくわからない。だんだんそうなってくるんです。どうしてでしょうか。だんだん私たち自分というものがはっきりしてくるからだと思います。思春期、次第に自分自身が出来上がっていきます。その自分はかけがえのない大切なものです。自分というものはものすごく尊い、絶対に大切なものです。で、それはそうだと思うんです。だけど自分の大切さが分かれば分かるほど、それに比べて隣の人はだんだん遠い、わけの分からない、少なくとも自分ほどには価値のないものになっていきます。で、サマリア人は宿屋の主人にお金を払います。 で、それも、この後どれだけかかるかわからない。費用がもっとかかったら帰りがけに払いますので。いくらでも払うって言うんです。大人にはこんな約束できません。うちの娘ならこういう約束するかもしれません。育ちがいいですから、お金なんてどこにでもいくらでもあると思ってて、道路で募金かなんかやってたら、入れようよって必ず言って困るんです。で、だけど、大人はお金の大切さ知っています。見ず知らずの赤の他人のためにいくらでも払うなんて絶対できません。大切なお金は大切なことに対してしか使えません。で、大切なものとは自分と自分にくっついている自分の周りのものだけですから、そういうこと以外には大事なお金は使えません。で、そうやって私ども大切なものを大切にして、大切な自分というものを一生懸命大切にして、それで我々が幸せになってるかっていうと、隣人が誰だか分かんなくなっていってるんです。自分以外の大事なものが何にもなくなっていくんです。で、そして大切なものを大切にするために我々かえって不幸になってるんです。この立法の専門家は、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命が欲しかったんです。一番大切な自分の命を永遠に伸ばしたかったんです。で、それにはどうしたらいいかもよく知っていました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。または隣人のように自分を愛しなさい。旧約聖書に書いてある通りにやればいいんです。だけど、ただ自分のためだけに聖書の掟を守ったって、それじゃ全然命が得られたっていう実感がないんです。喜びがないんです。当たり前です。大学で一緒に講義を受けている隣の学生、でそういうのが全部どうして大切だかわからない、わけのわかんない宇宙人みたいに見え始めたら、命が得られたなんていうそんなダイナミックな幸せはあるわけないじゃないですか。で、だからイエス様は、行ってあなたも同じようにしなさいって。あなたも赤の他人のために持ってる金を全部払え、イエス様は言ってくださるんです。自分の尊さを知ることは、それはそれでかなり大切です。自分の尊さ、大切さを、それで一番はっきりきちんと知るのは、大学の4年間かもしれません。で、さらにこの4年間で、自分の大切さ、尊さをもっともっと高めていくんです。で、それはいいことです。で、そんな大学生の時期に、キリスト教なんていらないって言える人は幸いだと思います。自分の大切さ、尊さをどんなに深めても、それで隣人を失わないで、隣人を愛し続けることができるなら、そういう人は幸いです。だけど、自分がどんどん大切になって、そのために一人ぼっちになってしまったら不幸です。どんなに自分が大切でも一人ぼっちで大切なんだったら生きてる意味なんかありません。大切な自分をそのままホルマリン漬けかなんかで固めちゃうのと同じことです。で、それでは不幸です。で、そんな不幸に陥ってる人たちは、私どもクリスチャンを見てくださいって言いたいんです。私どもを見習ってください。我々はこんなサマリア人みたいに人のことは助けません。我々クリスチャンだって大事なのは自分だけです。だけどそんな自分だから不幸だって知ってます。倒れている人がいたら、品川駅のところで誰か外人が倒れてたら怖くて私は ほっときます。反対側、道の反対側を通ります。でもだから私は不幸なんだ。知ってます。倒れている人を助けることができないから自分は尊いなんて思いながら自分は癒やしい。自分が大切だって言いながら自分に命を与えることができない。生き生きと生きられないっていうことをよく知っています。で、そんな不幸せな私の隣人にイエス様がなってくださったんです。それが私どもクリスチャンの信仰です。隣人って誰だよ。誰も隣人なんかじゃないじゃないかって苦しんでる者のためにイエス様が十字架にお係になってくださった。それが今は生き返っていて私のために来てくれた。それが我々の信仰です。残念ながら今でも大切なのは自分です。それなのにこの信仰のおかげでそんな卑しい私がよそ様のためにどういうわけだかちょっとだけは 正しいことができちゃうんですよ。それでよそ様が、よそ様じゃなくて隣人に代わって、こっちが不幸せから解放されるんです。生きてても意味のない一人ぼっちからこちらが救われるんです。隣人を得て自分は豊かに生かされてるって命を実感するんです。幸せにさせられるんです。でそれで今度は今までの自分で自分は尊いって言い張ってた時とは違う、今度は本当に価値のある尊い自分だったんだって改めて気づかされていくんです。いいでしょクリスチャンって、すごくいいと思うから、で隣人にできる小さな一つとしてこうやって一生懸命キリスト教の話を私も話してるんです。お祈りをします。